マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。
こんばんは、村上です。
その残りがです。
マジカルラブリーです。残りがです。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしております。
よろしくな。マジで
マジで頼むね。
本当に
本当にみんな
今日も今日とて、
うん、俺たちの仲間ね、本当に頼むな。今日も
客たちよ。
久しぶりに来ましたね。
客って呼んでます。僕らは
客って呼んでるんですよ、ね。
僕たちのあの、はい、ファンの故障みたいなのあるんですよ。
小牛ちゃんだけ。
和牛さんは、ね、和牛は小牛ちゃんとか、末広がりずは
よもぎ。
よもぎ。うん、はい、で僕ら客って
。客。
シンプルに。
うん、ありがとうな、みんな。うん、
客以上でもないし、客以下でもない。
そんな、僕はそんな風には思ってないですよ。もちろん客以上。客以上という意味を込めて、うん、客という愛称で呼ばせていただいておりますけども、なんと、
はい。
M ステがギネスに。
M ステがギネスですか？M ステ。
M ステがギネスですね。タモリさんが。
タモリさんがギネス。
タモリさんがギネスなのかな？
そうね。
はい、うん、そうだね。同一司会者による生放送音楽番組の最長放送としてギネス世界記録に認定されたってことは、M ステがギネスですね。M ステがギネスにな
りました。音楽番組に絞ったらってことか。うん、だからいなかったんだ。その、世界広げても、このレベルっていうのが。
いない。もういないんですよ。アメリカとかにもいなかった。
アメリカのタモさんはいないんだ。
はい。1987年4月3日から34年、計1365回です。
それが、うん、声入れてないんだ、他はもう。
声入れてないんじゃないですか、すごくね、やっぱり。うん。
日本ってやっぱすごいんだね、やっぱな。いるのかな、そのアメリカにおいてのビッグスリーみたいな。
そりゃいるでしょう、ね。
世界じゃ、世界ビッグスリーの中にタモさん入ってきてもおかしくないってこと。
まあ、ギネス持ってるからね。
持たれてるってことは。
なんだったらあれだよ、その、笑っていいとももうギネスだからね。
ビッグスリーじゃん。
うん。
タモさん入ってるよ。
ワールドビッグスリーよ、タモリさん。2014年に笑っていいとも、で、生放送バラエティ番組単独司会最多記録です。そのギネスもあります。
すごいよね。
単独、
うん、
単独司会っていうのが大事なのかな。二人組じゃないです。ダウンタウンさんとかはだからダメなんじゃない？
単独でってことか。
そう。単独司会者っていうことですから。
よくこんな生放送やれるよな、
うん、
ずっと。
すごいよね。もうどういう感覚なんだろうね。
こんだけやってたらさ、1365回も生放送やったらさ、うん、1回くらいは、なあ、ポコチンが出てもおかしくないわけじゃん。
いや、そんなことならなくない？
そう。わかんない。ノリでさ、わかんないけど。
いや、そう、今のところ僕らもこの、オールナイトニッポンゼロも一応生放送ですけど、うん、そういう気持ちになったことはないですよ。
1365回。
行ったれみたいな時ないですよ。
今日くらい行った
の
かな。いや、今日
これ僕ら何回ですか？
切れちゃっても。
29回ですって。29回じゃまだ
ない、まだ全然ないけど、でもそれのだってもう何倍っていう数で。うん、
4、500回ぐらい超えてくるとやっぱ思うことも出てくるのかな。
あるじゃん。でもその毎回さ、その同じ感情なわけないじゃん。その年によって、その日によってさ。
まあまあ、それはそう。
感情あってさ、
うん、
切れちゃってる時あるじゃん。
むしゃくしゃしてる時もあるかもしれない。
むしゃくしゃしちゃってさ。
うん、むしゃくしゃしてポコチン出すっていうのもわからないですけどね。そういうふうには僕ならないんで。
ミュージシャンたちに。
ムカついたからポコチン出したれば、ちょっとやっぱおかしいですよ、その発想。
正面ぶっかけてミュージシャンたちに。
いや、そう。伝説ですけどね。
伝説の回。
伝説の回にはなるんですけど。
ないか。
うん、ないんじゃないですか。
そんなに、じゃあ、事故もなく事件もなかったか。
あれじゃないですか。一番印象的な回を聞いたんですって。
うん、
多分、その、周りの人が、
うん、
なタトゥーだそうですよ。やっぱり
それさ、よく言うけどさ、
うん、
俺も見てたでしょ、タトゥーの回。
見てた。
なんかさ、言われてるほどさ、
うん、
その大騒ぎになってなくなかったと、あれ、
うん、
な
んか大事件感はあんまり感じなかったのよね。
面白でさ、うん、住んでたじゃん。
だこっちも別にそのタトゥーをむちゃくちゃ待ってたわけじゃないから。
そうそうそう。
その、おい、タトゥーねえのかよみたいなのはなかった。
出ないぐらいがちょうどよかったじゃん。
いや、そんなことないけど、まあ一応その飛び道具的なニュアンスでこっちも見てるから。
まあまあまあ、なんか、こういう回もあっていいだろうな、うん。なんか逆になんか、大御所とか、その、大スターが来たらまあこういうこともあり得るだろうなっていうこと思ってたから、うん、今こう、なんか、芸人になって、テレビ出るようになって、うん、ようやく、 とんでもないことしたなってのが分かるよね。
うんうん、まあ、でもその外国の人だからそんなに怒られるとかもないんじゃないですか。どうなんだろうね。めちゃくちゃ怒られたんかな。
マネージャーとかに怒られるのかね。
タトゥーめっちゃ怒られたんかな。マネージャーが怒るんだったらでももうその時点で出てるもんね。マネージャーも怒ってたんじゃない。怒ってたんだっけ。
怒ってる、ね。
知ってます皆さん、タトゥー。
タトゥーが。
タトゥー事件。
まあ、なんか、わかんない人ども、うん、その扱いがおかしいと。なんか、聞いてた話と違うみたいな感じで、急に、オープニングが出てたのに、
うん、
その歌う出番になったらもう出てこなくなって、
うん、
他の方が2回歌われることになったっていう、
ね。他の人が2回歌ったの
なりました。はい。
誰が2回歌ったんですか。
誰だったかな。
誰ちょっとわかります。その、やっぱり、タトゥー、タトゥーが歌わないからもう一回歌わされるっていうの、ちょ、かなりきついよね。ミッシェルガンエレファント。
マジで？
ミッシェルガンエレファントが2回歌ってんですか？
タトゥーの結末。
うわー、大人っすね。ミッシェルガンエレファント。
タトゥーの結末吹いてる状態もね、すごいな。
多分、タトゥーの方が全然若かったろうに。
そりゃそうだよね。
で、まあ、タモリさん、でもタモリさんもいるし、
うん、
他のミュージシャンがもうちょっと上だったのかな、もしかしたら。
今、
そう、俺たちが行くしかないってなったのかな。
うん、今、タトゥーはどういう状態なんだろう。その、シャワーとか浴びてるときに、はってなるのか、ってなるのかな。
いや、もうその、島国での小さな出来事になってるんじゃないですか、あの人たちからしたら。
ちっちゃい番組のってこと、
うん、でもその、ギネスになっちゃったから、
か
あらと。
ああ、そんなに行ったっていう、う
ん、ちゃんと、結構ちゃんとしたやつだったんじゃないのって、もしかしたら、ビビってる可能性はありますけど。
でもまあ、ああするしかないよね。その、タモリさん、すげえ振る舞い、おおらかで、さすがだなっていうのもあるけど、ただ。
タモリさんもなんかこう、ワクワクしてる感じなかった、ちょっと。
うん。ちょっと俺当日見てて、あ、うん、すげえ楽しそうだなと思った。う
ん、なんかタモリさんが、タトゥーが来ません、みたいな。
その
なん
か、わーわーわーみたいになってて。
そのなんかちょっとこう、軽いノリだったんだね。
そうそうそう。楽しそうだよな、あれな。
うん。
でも、実際あれやったらちょっとワクワクはするよね。
めっちゃワクワクすると思う。
正直さ、
う
ん、知らんし、タトゥー。
うん。
知らんから、
うん、
行っちゃうね、もう、タトゥーの。うん、みんなで行きましょうとかさ。
いじっちゃう。え？
みんなで。
みんなで行きましょう。
みんなで謝りに行きましょうって。
あ、そう、え？タモリさんを筆頭に。
筆頭にみんなでちょっと。
ミッシェルガンエレファントやらを連れて。
みんなでちょっと、楽屋前まで行って。
タトゥーさんの楽屋前。
行って、その、土下座して、出てきてください。
歌ってください。
一人ずつ。
一人ずつ。お、カンカンつって。
重いよ。
司会者のタモリです。
タモリです。
失礼します。なんとか歌って、それもずっと生でカメラ回ってるわけでしょ。見たくない、日本人。日本人からしてタモリさんがすげえ若い女の子に。すいません。
それぞれ思いを。
お願いします。
思いを発表してさ。
思いを発表ってなんだ。タトゥーさんになんとか日本の待ってるファンたちに歌声届けてくださいって。
そっからでもいいんで歌ってくださいって。
マイク近づけとくんで。
ガンマイク近づいて。
みんな壁に耳当てて。いや、そんな風にならなくてよかった
ですよ。一応おにぎり置いてさ、
ドア
前に。
飯とかも良くなかったんかな。
楽屋で。何よこれっつって、
うん。楽屋の飯も良くなかったんかな。うん、そういろいろ、いろいろ切れポイントあったのかもしれないけど。
飴しかないじゃんっつって、経過
に。いや、M ステはさすがにあるだろう。いろいろ。飴しかないってことないと思いますよ。カントリーマームと飴しかねえじゃねえかってならないと思いますよ。
そっか、
うん。水しかねえじゃねえか。
水
せめてお茶か水かぐらい選ばせろっていうのはあるかもしれないですけど、タトゥー的にも。
微糖しかねえじゃねえかって、ね。
微糖しかねえじゃねえか。無糖なんだよと。
うん、
私たちは。ケータリングに切れて出てこなかったんですか。
なんでアイベアなんだ
よ。アイベアはアイベアでだろ、それは。タトゥーって言ってんだから。
別に分けろよと。
面白いね。うん、その、だって、そう、遅刻じゃないんだもんね。
いたからね。
出ないのも。
で、待ってたろうしな、うん、多分その、もう、帰りの新幹線、ね、帰りの飛行機とかもう決まってるだろうしさ。
うん。
うん、
そう、泊まりの可能性高くない？そんなことないのかな？海外の人は帰れるんですか、ね、
なんか買い物したんだっけ？なんかそんなもなかったあったような気がした
けど。いや、覚えてないけど、全然その辺は。だって、これで言ったらさ、その、野田さんは来てますと。来てるけど、嫌だって言ってるってことだからね。だいぶやばいことしてるよな。
その、でもさ、そこまでされたらさ、
うん、
その、タモさんがコスプレするってのはありだったよな。タモさんがタトゥーのコスプレして。
いや、そう、大爆笑だよ、それはもちろん。
来てくれました。
うん。そのアナウンサー、女性のアナウンサーがね、すいません、皆様、大変お騒がせしましたが、タトゥーさん、出てきてくれました。どうぞって言って、タモリさんが。
コスプレして。
か、顔をさ、あの、真ん中に線描いてさ、半分で二人分やって。
右左
で。右左で。タモリさんがタトゥーやって。
それで、で、うん、で、で、
で、終わり、
終わって。
終わって。
終わりよ。
で、それはそれでもう伝説ですよね、その、むちゃくちゃ YouTube とかで再生回数。
これはこれ何かしらのギネスには載るだろうな。
うん、うん、とんでもないことになってたと思いますけども。まあ、その素晴らしいですね。
確かにね。
さすがのタモリさんさばきということで。
覚えてるもん、やっぱこの出来事だけは、唯一。
うん、でその事件になったらもしかしたら続いてないかもしれないから、うん、やっぱりその、うまいんでしょうね、多分その、あの緊急事態への対処がね、それはやっぱり私たちもこう生で喋ってる身ですからね、
まあ、みんな
勉強させていただかないと、
ね、すごいこと起きてるし、ね、いいともも結構ね放送事故もありましたもんね、なんかいろいろ今覚えてるのは、まあ、あんま言えないそうそうのやつ
も、まあ、まあいろいろありましたからね、やっぱそれも全部乗り越えてきてるわけですから、やっぱりそのタモリクラブでさ、僕たちもタモリさんと2回ぐらいはしっかりこう共演させてもらってるじゃん、ちゃんと喋るみたいな、
そうだね。
やっぱすごいじゃん、このやっぱ力の抜けっぷりったら。
なんか、どう、な、え、こんなに喋りやすいんだって思っちゃった、
うん。そうだね。ほんと普通にちゃんと見てくれてる感じするよね、人として。うん、
こっちがこう無理しなくていい現場っていう
か、ね。若手でしょっていう感じがないんだね。
うん。
なんかあの、びっくりしたんだけど、その、タモリクラブのさ、終わり、
うん、
終わりにさ、なんかあの、じゃあ、本日はここまでです。また来週的なやつは、まあ、番組とかライブとかでも何でもあるじゃん。
うん、
あれをやっぱりさ、最後の締めから一息で全部言っちゃうんだよね。その今回もね、こういう、楽しいね、ことが、いろいろ分かってよかったと思います。それではまた来週、みたいな。その、いや、切れと、一回。その僕たちがその先輩から学んできたのは一回切って、ということで、じゃあ、タモリクラブ、また来週みたいな、終わりたいじゃん。
もう帰り出してるもん
な。一息で全部言っちゃってんだよね。
ちょっともう前取り出してるもんね。
また来週。
しかも会議室だしな。
あのテンションでやれたら最高だよね。やっぱテレビをね。
まだねちょっと気張っちゃうからねテレビ
と
か、ね。
そうそうそう。やっぱその、冒頭とかもさ、なんかマジカルラブリーのなんとかかんとかイエーイとかやっぱりやっちゃうから。
よっとか言っちゃうじゃん、うん、
あれもやっぱいらないんでしょ
う、ね、恥ずかしくなってる
な、ね、うん、恥ずかあのタモリさんを見ると恥ずかしくなる。
うん、
うん、でもまだやっぱりこの世間の目とかもね。調子乗るなみたいなのもあると思うから、
ね、
うん、そのどっかからでこうやっぱりシフトしていかないとということですね、
うん、
力が抜けてる感じでね、
ということで、あとあの、
はい、何ですか、ちょっ
と前回先週ちょっといろいろ発表がありますみたいなことを後半に、
はい、あ言ってたわ、
はいはい、
うん、なんかねじ込んだよね、
はい、
うん、
それは
何ですか、
ノブさん、
ノブさん、
はい、千鳥ノブさんが、
はい、
はい、100万円出資あのね、
はい、
違うんすよ。
ノブさんが100万円出資ってのはどういうことですか？何にとかどういう。
をやってるんですよ、今ね。
はい、
それの中に
野田ゲー出すんでしょ
う。あなたの作りたいゲーム1本作りますけんみたいのがあるのね。リターン品に。
前の末広がりずでしょ。
そうそう、それ100万円なのよ。
うん、
で、その、まあ、ちょっとその野田ゲーをね、うん、やってた先輩とか、よく言ってたじゃん、いろんな人が。名前出してくれてたじゃん。
うん、まあ、ノブさんも出してはくれて
た。ノブさんもずっと言っててくれてた、うん。このお子さんと一緒にやられてるとか。
ね、うん、子供があれ好きなんじゃって言ってた。
じゃあもう、クラファンも終わり際に近いから、
うん、
そう言った人、一言でも言った人全員に直談判しに行こうって、う
ん。かわいそう。
言ったのよ。
うん、
で、最初は、まあ、BKB は、
うん、
まあ、BKB。
まあ、BKB さんなんかもう正直もう身内みたいなもん。
そうそうそう、身内だし、うん、まあ、その辺は、まあ、身内だし、
うん、
なんだったらもう、クラファン前回もしてくれてたし、みたいな、うん、あったからいいんだけど、
うん、
まあ、一か八かちょっと、まずノブさん、行ってみるか、みたいな、
うんうん。
行ったらさ、
うん、
やっぱその、強力ね、直談判って。もうさ、芸人だからさ、吉本興業だからさ、
うん、
やっぱその、ダメ、無理なんよ。だってもう前回末広がりで100万円出してるって情報があったし
さ。後輩がね、
うん。後輩が100万円出してるって時点でさ、うん、もう、5万円とか3万円で終われなくなっちゃうじゃん。
う
ん、
もう、脅しだよね。
だからカツアゲをやってる、
マジで。本当
に。中止です、だからもう。
中止。
ノブさんの100万円出た時点で、直談判中止
になりました。直談判中止。
中止。
いや、だって100万円が何発も出ちゃう可能性
がある。出ちゃう可能性がある。
うん、売れてる方だとね。
どうしてもそこはもう、100いっちゃうなっていうね。
うん、
申し訳なかった、マジで。
でも結構すんなりいってんの。その、結構その、渋ってはいるの。
いや、もう、びっくりした。だって俺、うん、俺、だって動画にも上がってんだけど、
うん、
いや、それはもう本当やめましょうっていう。こっちはもう、100万円出させてくれっていうの
よ。うわ
ちょっと、うん、いや、それは本当ちょっと、うん、それは本当違いますっていう。
引いちゃって
る。引いちゃったよ、俺は。
引いちゃって
る。引いちゃうよ、そりゃ。
いくらぐらいもらいに行ってるわけ、その、直談判で。100で引いちゃうって。
いや、3から5よ。
3から5でよかった。うん。ノブさん、3から5でよかったらしいですよ。
3から5でしたよ、僕は。3から5行ったらすげえなと思ってて。
うん。
5はすげえぞと思ってたら、うん、100行かれたからさ。
いや、まあでも、その、ただ出すわけじゃないしね。その、でも、その、ゲームになるんだから。
まあね。
その、お子さんがさ、うん、その、好きって言ってるから、やっぱり、父ちゃんすげえにもなるんじゃない？
そうだね。
その、タレントランクとかはあんまりわかんないじゃん、多分。
そう
ね。うん。ノブさんが、その、野田芸に出ることなんてめちゃくちゃ簡単っていうのを思うの、子供は知らないわけじゃん。
簡単どころじゃないのよ、これ。もう、おかしな話なのよ。莫大な金払ってノブさんに出てもらうのよ、普通。いや、
そう、本当にそう。
意味わからんからね。100万円いただいて、しかもノブさん、うん、出るっていう、う
ん、何の得もないし、ノブさん、
こいつは出させてあげる
ノブさんに何の得もない
じゃないか。何の得もないよ。うん、全部クラファンそういうのなんだけどね、多分そのイラスト描いてもらったりとか、
うん、
BGM 送ってくれたりとか、
ね、まあその、うん、あんだけだって世に出てるわけだからさ、ゲームに出るは別に得じゃないもんね。
得じゃない
とりあえずはね。
だからそんなん言われなくても出れますから、
うん、
ノブさん。
うん、
あといやいやラビットの時、うん、ちょっと今日ツイートでもつぶやきましたけど。
出ますね。
うん、ラビットで川島さんに挨拶しに行った時に、うん、ちょっと封筒みたいに渡されてさ、
うん、
これお前 の, そのゲーム資金使うてやみたいな感じで見て、うん、見たらもう引いちゃいましたよ、額が
いくら入ってたんですか。
秘密ですか。言わない方がいいかもしれない。やめときましょう。やめときましょう。
ちょっと大丈夫。2000万とかじゃない
ですか。2000万とか。2000万だったら言うよ。2000万言うよ。
自分のせいなんですよ。何をなんかこの、被害者ずらしてんの。あなたのせいなんですよ。あなたが金言うから、
変ですよね。
その先輩が、その、先輩なのよ。そのあなたはですね、吉本のそういうのあんまり、その、やってこなかったから分かんないと思うけど、うん、先輩はそういう時絶対出すのよ。
いや、変ですよ、だって、
うん。変じゃないよ、その。あなたがやってんのよ。
おかしいですよ、皆さん、ちょっと。
やばい、本当に、むちゃくちゃ評判悪くなると思うんですよ、もう。もうそろそろ。野田はもう金をすごい取ってくるから。だってその、多分ノブさん、ノブさんの方が先？川島さんより。
そうそう、先だね。
うん。で、その噂とかが川島さんに入って、
いや、
もうってなってる感じ。
でも発表はしなかったからね。
いや、でもそのノブさんから行くでしょ、絶対。
いやいや、その、ノブさんが100万出資はまだ、この前発表したばっかりだから。
あ、そう、あなたがでしょ、うん、じゃあ、ノブさんが、その、川島さんに会った時に、いや、俺、野田芸にちょっと、出資したんだよ。
あ、一応そこまで言わないようにしても
らって。いやいや、言うちゃん。
いやいや、違う。これは、ちょっと、いろんな事情があるんですよ。
いやいや、言う
で。裏事情があって言えないようにして
。いや、まあ言えないっていう体になってるってことね。
はい、いや、まあ言えないっていうか体もあるんですけど、いや、いろんな裏事情があるんです、この、実は。川島さんのも。
川島さんのもいろいろある。
あるんですよ、ちょっと。
川島さんも出るんですか。
いや、出るっていうか、まあ、その。
何なんなの。
いや、だから。
そっちが喋り出したの。なんなの。
いやいや、いろいろごちゃごちゃあるのよ。それはもう。
うん。で、どう、何なんなの。
いやいや、いい話じゃんって言った
よ、
俺。
そう、もちろんいい話だけど、その、何その裏にある何か。怪しいんだけど、なんか。うん、
いやだから、
それもいつか発表になるってことだ、なんか。
いや、その、どんぐらいっていいか分かんないけど、うん、まあ、要は、直談判を、
うん、
まあ、中止にしたわけだから、
うん、
まあ、その、多分それで用意してくれてた可能性はあるなと思ったけどね。その
直談判中止って、その最初にそのオファー的なのはあったってこと、その川島さんに。
ある。
川島さんに、ちょっと、うん、川島さんは何か分かってるか分かんないけど、うん、スケジュール的になんか怪しいのが入ってて、
勘が良すぎて、
うん。これなんだろうってなって、
う
ん、でも、急になくなったから、なんかあったんだなっつってくれてる可能性があって、
う
ん。
そう。
いや、めちゃくちゃ気使ってくれてんじゃん。
本当にそれがね、申し訳なくて。
本当に。むちゃくちゃしてるよ、本当、うん、やばいよ。
マジかと思った、
うん、じゃあ、その、別に、でも川島さんのは別にクラファンっていう形ではないけど。
いや、だからそれを自由に使っていいよ
って。っていうことだよね。うん、だから、その、何かしら出るかもしれないけどね、
そうそうそうそう
川島さんもね、うん。10万って何ができるんだっけ ?10 万は何件。
いや、めっちゃいろいろある。てか、まあ別に10万円で1個使わなくてもいいから。
33、
うん。小分けでもいいから。
334でもいいのね。
334とかじゃない
334でもいける。で、それはまあ自由にやっていいってことだから、あなたが川島さんの何かを使いたいところに使うってことね。
使ってもいいね。うん、うん、なんかその、うん、そうだね。めっちゃ小分けにもできるからね。その10万円分エンドロールいけるから。
うん、10万円分エンドロールって何？
だ だ例えば3000円でエンドロール一つを、
うん、
だから30個
33個
いける。川島じゃん。
うるせえ。
あ、そういうことね、だから使ってもできるよ。
あ、なるほどね。
あ、使い方としてはね。
だ、まあそこはもうでも委ねられたわけだから、あ、まあもう
ど
う
か。だから逆にだからそれも大乖離中よ今。
ああ、なるほど、うん、もう逆にね、その雑に使えんお金を
雑に使い重すぎて
集めちゃったから、うん、それはもうやっぱ川島さんも、いや出してよかった、ノブさんもね出してよかったなって思えるやつをなんとかやってくださいね本当に。
まあそうなるだろう、うん、だから逆にその
怒られないようにしてください。
もう最低、いや気合入りすぎちゃってるから、うん、その100っていうのは、
うん、
そのぴったし100なんですよ本当に。ゲーム1本作るの、
うん、
エンジニア1人雇うのに50万使うとして、うん、2ヶ月拘束して100万ですから、
うん、
だからそのノブさんのゲーム作るってなったら、
うん、2ヶ月
2ヶ月のゲームになるかどうかわからんよね。
ちょっともう、え、その足すってこと
300万ぐらいのゲームになるんですよ。
いや、そしたらもう一回ノブさんにもらいに行けばいい。
ちょっと足りません。ノブさんあと200万足らないんですよ。
めちゃくちゃなことやってる。本当に。
まあそうなっちゃうな、うん。
カメラ連れてったら出さざるを得ない
。いや、でもその他の人もね、うん、その100万円出資してくれたその一般の方もいますんで。
いや、それは
もちろんね、そこはね、足並み揃えないといけません。い
や、それはそうですよ。はい、だから本当、あの、怒られないようにしてください、ね、とにかく。
うん、まあでもね。
嫌ですよ、僕もなんか噂みたいな。なんか、野田がなんか最近やばいって聞いてんだけど、大丈夫とか言われたくないよ、僕先輩に。
まあでも、野田切りですからね、うん、結局は。
いや、それでもお子さんがやるんですから、まあね、お子さんは別に野田切りとか関係ないんで、
うん、
頼みますよ。ちゃんとプロが作ったゲームにしてもらわないと。ま
あ、どっちに行くかですよね、本当に。
どっちに行くかって何？
いや、その、そっちはそっちで面白いんかっていうのもあるしね、プロが作ったゲームを。
ちゃんとしたゲームね。
ね、ある
ね。それはそうしてほしいですけどね。
うん。それはもう、ノブさんが出せるからな、とか思っちゃうね。
何ちゃんとしたやつは。まあまあ、それはできるかもしれないけど。
ねえ。本当に難しいですね、ノブさんの100万は。
まあ、ノブさんも100万出してなんやねん、これって言いたいのかもしれないしな。そこは難しい。
それよぎられると困るよな。
いや、そうはないと思うよ。さすがに100万円だからね。
そうそう。
そのでかいから、うん、その、一ボケのために使ってほしくないと思いますよ、ノブさん
も。だからビビったらよくないなと思うよね。うん。なんでも、末広がりずのゲームはビビらずに作ったから、
面白い。あれビビってない
んですね。面白いゲームが出来上がったと。
うん。だまあ、だからその、先輩とか、100万とか、思わない方がいいってことですね。
そうそうそう。いつも通りの野田ゲーですよね。
うん。うん、まあ、それだから楽しみにじゃあしてますんで、ね、うん、頑張ってください。あと、まあ、他にですね、ニュースじゃないのかな。情報が来てます、
はい、
1日3時間以上スマホを見ている人は 53% だっていうのが来てますよ、情報として。
少ないね、
話題として。いや、めちゃくちゃ少ない。こんな
53%
ってめちゃくちゃ少ないんじゃないこれ。
え、そんなにスマホ見てない人いんの？ 47% もスマホ見ない人、3時間も1日で。
3時間ってもうあっという間だよ。ねえ、
今日僕だって多分12時間ぐらい、
うん、12時間見てるです。で、3時間以上が 53% か、そうか。だかそのあんま見ない人と、だその真ん中がいないっていう感じなのかな。5、6時間のやつがあんまいなくて、もう残りはもう10時間みたいな、もうスーパーヘビーユーザーになっちゃってるってことかな。
か、自覚がないか。
見てる自覚もない。
見てる自覚も、うん、普通すぎて。
うん、だってその、普通にだって、なんだろうな、ご飯食べ終わってちょっと見るのもあれ時間入ってますからね、皆さん。
うん、
5分、10分とか。本当にふと、電車移動で、釣り革右手で捕まって左手でいじってる時、これも入ってるわけですからね。3時間って言ったらすぐですよ、本当。
本当ずっと見てるよな。その、なかった時代が想像つかないぐらい見てるよな。マジ何してたんだろうと思うね。携帯なかった時。
ガラケーの時はそこまで見てないのかな。
ガラケーの時は確かにそこまでか。
だって SNS のせいじゃん、結局。
まあ、
ツイッターとかをさ、永遠に見れるからダメなんだろうね、あれね。ガラケーの時だって、その、ゲームやると、あと、着メロを作曲するぐらいの時しかしっかり長くいなかったんですか。うん、そのぐらいじゃないですか。
うん。
うん。
頑張って俺チェリー作ってたもんな、なんか。スピッツのチェリー。
ダセー。
作ってたな。
本買って。あったな、本。着メロの本。
着メロのつく本ね。
うん。懐かしいですけど。53% だから。
うん。何見てんだろうな。まあでも俺漫画読むこと多いかな。今はもう。
漫画読んでるんですか？
漫画読む。キンドレ。
キンドルね。
キンドル。キンドルか。キンドル。
アンドレカンドレみたいに言われても。アンドレカンドレキンドレみたいに、その、いないんですよ、それ。筋トレに持ってかれてるの。筋トレだと思ってる。
どれ？
キンドルのこと。
え？筋トレって言ってるよ、そしたら俺多分。あれのこと。
筋トレ。筋トレじゃないですよ。キンドル。キンドルだと僕は思ってる。
筋力？
だから、筋、あのね、筋じゃないのよ、キンドルの筋は。竹冠のあの金っていう字じゃないから漢字じゃないから、うん、金は
えとトレはどういう意味
トレじゃないのドルだからカタカナじゃない
しトレーニング以外にあるのトレ
いやトレじゃないっつってんじゃんドルだっつってんの金ドル
ダンベレ
それはどういう、なんでダンベレになってんのもう、筋トレから言ってんじゃん。もう筋トレ、筋トレ、ダンベレになっちゃってる。
ダンベル。
じゃ、もう、やめようか、もうこれ。もう、いや、もう、バカだから。キンドルだよね。
キンドル。
K-I-D-N-L-E とかでしょ。キンドル。多分。え？何？
アンドル？
もういいって。え？アンドレ？アンドレ？それ何とやってんのそれは。
アンゴラ？
アンゴラ村長？
うん、うん、ちょっとわかんなかったけどもう。
キンドルだっつってんの。わかるだろ、うん、キンドル。
そう、キンドルずっと見てるわ。
うん。うん、まあ、見てるよね。だからなんかたまになんかあのロケバスとかで前に座ってるけど、まあ、ずっと漫画読んでる。
ずっと漫画読んでる。そうなの、うん。漫画喫茶で読み出してるから俺も。
え？
漫画喫茶でキンドル読み出してる。意味わかんないもん。
行くなよ。なんで満喫行く必要があるの？
なんか手癖でさ、
どこでも読める。
漫画読む気ないけど、うん、手癖で読んじゃってる時あるんだよ。満喫行って。
で、まあ、その、棚に行かなくていいからな。
そうそうそう。棚に行く必要なくなるって
のが大事だよ。やばくない？もう現代人。マジ動かないじゃん。
うん。動く必要ないから。
うん。僕もあの、あれですよ、あの、Kindle ではないけど、あの、DVD ボックス行ったらもう見ないですからね。スマホに全て入ってるから。スマホでそれをだって見れるんだから。
探すのがめんどくさいもんな。
うん、
検索がないから日常には。
あと、こいつ、エロくないんだって思われるから。
まあね。
DVD、カゴにいっぱい入れないから、うん、あ、こいつエロくない。あ、
それ目的じゃないんだ。
忙しいんだ。
寝に来てんだ。
寝るんだって。
寝に来てんだみたいな。
そのアピールができるから、やっぱり。うん。もう借りないですよ。借りないというか、その、カゴに入れないんでね。
うん。うん、何でもできるからな、結局な。
ん？
何でもできるからね、結局。
うん。
うん。小説とかも読んでるわけじゃん。人によっては。
まあ、小説読んでる人いるね。
だから、その、おじさんとかはさ、遊んでるとか思われてるじゃん、多分。
あー、なるほどね。
携帯いじってる人見てさ、その、宮崎駿さん、
うん、
先生が、うん、その、携帯いじってる、うん、携帯いじりやがってみたいなことが言われてたんだけども、うん、もしかしたら本当にその、すごい勉強してる可能性あるわけじゃん。
うん、駿監督がスマホを見てるってこと？
駿監督が電車乗ってる時に若者たちが携帯いじってるのを見て、みたいなこと一言言ってたの、うん、見たことあるんだけど、記事として、
うん。
めっちゃ勉強してる可能性あるよね、あれね。
ある。うん、まあ、それでも、あともう普通に漫画読んでるっていうのだけでも、まあ、インプットっちゃインプットだから、ね。
まあ、そうそうそう、う
ん。とんでもない情報量にはなってるね、現代人は。早いから。
うん、
だから、そう、うちもさ、そのお父さんとかお母さんがさ、うん、僕がそのスマホゲームとかやってるとさ、課金すんなよ、みたいな。課金を本当にダメみたいなこと言ってくるけど、普通に買い物してる状態あるじゃん。
その
、
そうそうそう、ある。
漫画とかを。うん、
ある。
うん、だそれがまだ、その、分かってない世代が
こと多いよね。
いるなとは思うね。うん。うん、普通に なんだろうな、街に行ってるのも一緒の時あるじゃん。スマホを見てるが。
うん。うん、
その辺を含めての 53% かもしれませんね。
まあ大人たちは確かに、うん、大人たちとかおじいちゃんとかも含まれるからさ、こういうのって、うんうんうん、その分けた方がいいよね。そうそう。全体の何パーセントとか出すときにさ、
うんうんうん、
もう違いすぎるじゃん。
いや、でもそんな、うん、まあそうだね、うん。テレビ局みたいな、コアみたいなやつでしょ。
そうそうそう。
ファミリーコアみたいな。
いくらなんでも違いすぎるからさ。
うん、でもいや、そのさ、やめてよ、その、一緒にいようよ、ずっと。 そこは。あ、省かないでよ、おじいちゃん、おばあちゃん。赤子を。
実態つかめなさすぎないか、あそこまでを含めると。もう。
でもさ、
ないような
同じ、その、日本に暮らす仲間なんだからさ。
調べる必要なくなってくるから、うん、こういうの。数字出す必要ないもん
ね。毎回でもこういうのが出るとさ、それは言うもんね。
うん、
まあ、そのスマホ持ってないね、おじいちゃん、おばあちゃんもいるからねってこう言わなきゃいけなくなるから。
最初から除外しとけよってことじゃない。
でもこのさ、ニュースでさ、1日3時間以上スマホを見てる人は 53%、かっこ、おじい、おばあを含むってこう、なんかかわいそうじゃん。
ありありでとか言っとけば、そのなんか。
いや、そのタバコと酒みたいに言うのよ、コンビニの。
ありありで。
ミルクとシロップみたいな、コーヒーの。やめろよ、ほんと。まあいいんですよ。
そんなもんか、53%くらいか。
まあどんどん増えてくんじゃないですか、うん、ここからね、うん。さあ、というわけで、はい、この放送は生放送でございます。皆様メールでご参加ください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com です。ツイッターのハッシュタグは、ハッシュタグマジラブ ANN0、地に点々の字です。さあ、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京中田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信、ミクチャアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでも楽しみくださいということで、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、ぜひ最後までお付き合いください。
ではここで一曲、はい、ゆずきさんで You、
この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしておりますが、
メール、
はい、よろしく、はい、
ラジオネームカランコロン、
はい、どうもだ、
どうも、世界ビッグスリーですが、はい、全米で一番有名な司会者は、うん、エレン・デジェネレスという女性の方で、
デジェネレス
、うん、毎週月曜から金曜の午後にゲストを招いてトークをする、うん、エレンの部屋という番組をやってます。おや？この米の黒柳さんですが、うん、ファインディングにものにもじゃない方の青い魚の声優さんとしても有名でみたいです。
いるんだね。
エレンの部屋やってるんだ。逆にその、うん、それをモチーフにしたのかな。たまにあるじゃん、日本の番組って。海外の番組をモデルにして取り込んでるパターン。
いやー、逆でしょ。こっちのが先でしょ。
徹子みたいな番組作りたいな。
何年やってると思ってんの、徹子さんも。
これも相当やってる可能性あるよ。でも
いくつなんだよ。でもしかも月金だからね。
月金だもんな。そこいるんだ、やっぱ。
でも知らん、やっぱ知らないね。
うん、
エレン・
デジェネレス。
初めて聞いたもん、
やっぱ、多分そのアーティストとかはさ、うん、役者とかは世界的に有名になるけど、やっぱコメディアンとかさ、その、
そうね、
司会業、ね、タレント業無理だね。
やっぱりその言葉がね、あれだから。
世界的に有名になるのって無理だわ、タレントが、
普通の。なんか、やっぱりね、その海外向けのなんかやらないとね、それで当てないと。
そうだ、うん、
カウカウさんとかね、有名なんでしょ。
そうだね。
インドネシア。
インドネシア、
うん。どっかで、うん。ああいうのやらないとね、海外攻めるんだったらね。
千葉県ラジオネーム、フェルナンド・トミーです。
はい、どうも。
タトゥーなんですが、うん、M ステの騒動後、ごめんなさいという曲を発表し、来日公演を東京ドームで行ったものの、客席はガラガラで、参加した人曰く、初日2万5千人来場というニュースに対して、うん、そんなわけない、もっと来てないと呆れられてました。
そんなわけない、もっと来てない。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
舐めてんのか。
うん、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
うん、
あ、もうごめんなさいなんだ。その、
何
その向こうの ロシアだっけ、うん、ロシアの言葉でごめんなさい的なことじゃなくて、
もう完全ごめんなさい
出しちゃってんだ。
出してる。
あ、もう日本向けに完全に来てんだね。
ごめんなさいよ。マジで意味わからんからな。
うん、
歌うな。ごめんなさいで気持ちがあるなら。
うん、ね、本当に謝罪。
曲調に乗せるな、う
ん。ごめんなさい。
ごめんなさいよ。
で、地球ドームやって、ガラガラの後は出さなかったんですかね。
本当に。
お前。
本当にごめんなさい。
なのか、
うん、
もういいよ。
分
かったよ。
切れちゃった
パターン、うんうん。ごめんなさいは聞いたことないな。
でもなんかその、また LINE、なんか反省したっていうのは聞いたことあったけどね、なんかタトゥーは。改めてなんか
本人
取材しに行った時かな、なんか。
あ、そう、
うん。
あの時は私たちはどうかしてた。
どうかしてたみたいな。
あ、
っていう話は聞いたけど。
やっぱりでも、日本はもう一回のそういうのがダメなんだねって思ったのかな、やっぱ。
うん、
もう許されないんだ、一回がって思っちゃったかもね。
しょうもない国が、う
ん、って思っちゃったかな。
しょうもないって曲出してるから向こうで。
しょうもない。ごめんなさいの後、しょうもない。
しょうもない。しょうもない。ナイトになっててさ。
だっせ。
しょうもないと。
しょうもないと。だっせ。いや、ロシアなんで。
そっか、ロシア。
うん、その、ロシア語だとは思いますけども。
うん、
ありがとうございます、情報を。さあ、ここで、
はいはい、
来週のスペシャルウィークのお知らせでございます。
ね、
10月21日の放送にゲストが来ます。野田さん、お願いします。
ピース、又吉直樹。
やった。ありがとうございます、又吉さん。
ね、
本当にありがとうございます。
来るとは。
いやー、嬉しいですね。もう、又吉さんといえば、
うん、
もう上がりきってしまっているので、
うん、
興味のある番組と NHK にしか出ないという、もう文学界の厚切りジェイソンでございまして、はい、もうそれが来てもいいよっていうだけでも、だいぶこの番組価値があるってことですよ。
ちょっと、経緯を忘れてしまったんですけど、はい、僕も。なんででしたっけ?なぜ、又吉さん来てもらえるんでしたっけ?
あなたがそんなことでどうするんですか、ちょっと。
なぜでしたっけ?
なぜでしたっけじゃないですよ。うん、あのね、あなたが、
有
名なね、占い師の方にですね、うん、はい、芥川賞を取るって言われたんですよ。
それ一本で来てもらえるの?
芥川賞って言ったらもう又吉さんじゃないですか。
それ一本で来てもらえるの?
そうですよ。
又吉さんに?
だから又吉さんに芥川賞の取り方を教えてもらうんですよ。
あんのかな?取り方。
そらあるでしょ。マタヨシさんなんかむちゃくちゃ賢い方ですから、その、取るべくして取ってるはずなんですよ。たまたま取ったわけじゃないんで、ちゃんと緻密に計算して、こうしてこうして、これをこうすれば取れるっていう、計算のもと取ってるはずなんで。
俺でも取れるってわけね。
そう、マタヨシ先生全面サポート。
全面サポート。が
得られれば取れるはずなんで、それをだから野田さんお願いしてください。
そっか。
ね、野田さんを唯一可愛がってる先輩がマタヨシさんっていう情報も入ってるんで。
ギリギリね。
うん、ギリギリってどうですか?
その、
可愛がってる。どのぐらい可愛がられてるんですか?又吉さんに。
だから過去にその、うん、2か3は一緒に飯行ってるから、すごいことよ。
うん、そう、皆さんは今ね、少ないと思ったかもしれないけども、やっぱりその、野田さんが飯行くなんてないんですから。
う
ん、
3位は同列でゼロですから、もう。
そうですよね。
飯行ったことある。
1位はちなみに。
1位又吉さんかな
?1 位が又吉さんですか?
モダンタイムスは。
モダンタイムスになっちゃうんですか ?1 位が。
1位モダンタイムスになっちゃうけど。
デッカさんは?
飯を食ってんのか、打ち合わせをしてるのか分かんない状態が結構ある。
なるほど。うん、仕事でしか会わない。
そう。
ただ、又吉さんは本当にプライベートで飯を2、3回行ったことある。
そうだね。
じゃあもう強いです。
これも完全に可愛がられて
ます。可愛がられています。
まぶたち。
で、野田さんも慕っています。
はい。
ので、だから又吉さんになったらそう教えてくれるだろうということです。で、これでもう R1M1 芥川賞の3冠を目指そうということですね。
だからいろいろ、だからどういう小説書いていくかだよな。
そうそうそう。そういうのもね、全然、質問していいと思いますんで。
なんかね。
題材こういうのどうですかとかね。
まあでも芸人のね、まあ小説はもう書かれてしまってるんで。
う
ん、
そうですね。芸人っていうのはまあ良くないですね。
その。
もう構想があるんですかもしかして。
いろんな要素はあるわけじゃん。
何ですか
筋トレゲーム。
あなたのね。うん。筋トレゲーム。
筋トレとかはさ、なんか、取らなそうじゃん。わかんないけど。純文学でさ、筋トレの。
純文学で筋トレで、やっぱカタカナばっか出てくるの嫌だもんね。
うん。サイドレイズが、とかなんか言われても。
ちょっと筋トレ系、マッチョ系だとちょっと直木賞になっちゃうかもしれないですね。で
ゲームもちょっと、なんか純文学なのかなっていうのもあるから。
純文学にしづらそう。
しづらそうだなと思って、もっとな、こう、郵便局ってどう?
郵便局ね。
郵便局員。
7、8年ぐらい働いてましたもんね。
郵便局員の小説とかあったらさ、なんか。
どうなんだろうね。僕は、
純文学っぽいよね。
はその本を一冊も読んだことないから、その郵便局員の本があるのか分かんないけど、まあ、その辺も聞きましょう。
ありそうです、ね。
小説として郵便局はそのありがちかとか、
うん、
そういうのも聞いてみましょうって。で、僕はアメリカへの生き方を聞きますんで。
だから、又吉さん聞いてもダメだね。
いやその
勝手に行かれちゃった方だから。
いやでもちょっと、綾部さんちょっといないんで、又吉さんにどういう経緯、どうやって行ったのかを。
いや、又吉さんは気づいたら行かれてたのよ。行かれてる側なのよ、多分。
じゃ、それも聞きたら、食えてるのかと、向こうで。その辺も聞こうと思って。
又吉さんに聞いてもしょうがないよ。 俺が聞くのはわかるよ。そう。相方行かれたらどうしたらいいですか
って。いや、じゃあ、又吉さん的に気づいたら行ってたんだよねって言われたら僕もそれをやればいいってことですね。うん、シュールトベですよ。だから、その、わけわかんないタイミングで。
そこでって、
ね、目的も曖昧なまま、渡米するって。これ、やっぱ習ってやらなきゃいけないんで、あなたが。
あの期間ですよ。あの期間ですよ。その、アメリカ行きますって言ってから、1年ぐらい行ってない期間です
よ。あ、それもやりますよ。
あれも大事よ。
それもやります。
あれこそがだから。
はい、それがやっぱり面白ポイント。
面白ポイント。一番の面白ポイントよ。
はい。
で、インスタめっちゃ上げる。
みんなになんか、もう行ったって言われる、あれね。
うん。
もう、まだまだいたよ。
もう日本から追放されてるかの感じでさ、みんなに言われる。
うん、もう行ったね。まだ行かねえのみたいな言われる。
あ
の
辛いよな、あれな。
だからそれも、そのやり方も聞くんでね、はい。ということでですね、来週はピースの又吉さんが来てくれますので、ぜひお聞きください。お願いします。あら、今。ここでもう CM ですか。一旦 CM ですね。
今どこいるんだろうな、マジで、綾部さん。
いや、それは
アメリカの
かにいるのかな。
アメリカ村
帰ってきてるかもね。
日本放送ポッドキャストステーション。
はい、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。
よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、
ラジオネーム、うん、枝豆オニオン、
ありがとうよ。何？
エレンの部屋は2003年9月8日放送開始なのに対し、徹子の部屋は1976年2月
70って1976年、
あ、圧倒的だ。2月2日からやってます。圧倒的な格の差です。マジか。
レベチ
レベチじゃん。
レベチ。
エレンの部屋なんてもうペーペーじゃん、
うん、
エレンなんて
新築
2003年新築よ、ピカピカ、マジで。
うん。徹子、その、大将も徹子の部屋もうボロボロ、うん、本当に。
徹子の部屋は
もう、かっこいい、
ね。
1976年。横綱、完全に。
すげえな。
うん。で、やっぱりだから、そのもう、もらってるよね、多分、うん。うん。部屋っていうところは。
使われてるな。
うん。それはもうもらってる。うん。二つ、徹子の部屋はもうギネス。え、ギネス？徹子の部屋ギネスなってるってことですか。え、徹子の部屋はもうギネスなんだって。なんかの。
あの部屋が。
部屋がもうギネス。
徹子が、徹子さんがじゃなくて、徹子の部屋が。
徹子の部屋がギネス。ネスまあ、その、もう、笑っていいともがギネスともう一緒よ。なんだろう。で、またその、単独司会者の長寿系、長寿番組みたいなことですかね。生じゃないですからね、あれは多分。うん。いや、すごいですよ、やっぱり。
すごいな、1976年。
ちょっとだからエレンがいくつか分かんないけど、それなかなか越せないですよ、こっからどんだけ続けても。
ちゃんと一声あったんかな、徹子さんに対して。エレンからちょっとやらせてもらうんですけどもって。
いや、ないでしょう、そういうのは。
ジャパンにとんでもない番組あるよ。も
う敵敵っていう感じでやってるでしょ、う
ん、ラジオネームハッピー、
頑張ってください
。エレンの部屋ですが、
おお、ありがとうみんな。
来年2022年に終了が発表されてるみたいです。
勝ったじゃん。価値格じゃん。
昼に長寿で君臨し続けるのはどの国もハードみたいですね。
なるほどね。勝ったわ。
勝ったっていうか、
勝った、
うん、むずすぎるのよ、結局。
試合にもなってない。え、
うん、むずすぎるのよ。
いや、まあ本当そういうことですよね。
1976年からずっと一人であの部屋で喋り続けてるの。うん、そりゃ無理よ、普通は。
恐ろしい
よ、ね。恐ろしいよ。無理よ、そんなの。本来は。ああ、もう、あの部屋から解放してやんなきゃ。鍵開けてあげるよ。
外から鍵かけ
ちゃ、
外から鍵かけちゃダメ、絶対。
あの部屋から出してあげなよ、もう。
すごいな。だってもう、ありとあらゆるさ、ちょっとこう、バンっていった芸人とかも全部あってきてるわけでしょ。
うん、
すごいよね。
終わったらどうなっちゃうんだろうな、マジで。
うん、
どっかでずっと喋り続けないとダメだよな。でも
まあ、そのやっぱもうリズムがもうさ、そうなっちゃってるからね。そう、収録がいつか分かんないけどさ、何曜の何時から何時はもう喋ってないともう落ち着かんって なるだろうね。
恐ろしいな、マジで。ラジオネームジョーロ、
はい、うん、
エレンは
すげえエレン言ってくんじゃん。ありがとうみんな。
エレンはタトゥーと共演しているのか検索してみたのですが、
うん、
エレンがタトゥー入ってる人と一緒に写ってる写真しか出てきませんでした。ちなみに、ベッカムの嫁です。関係ねえじゃん。この
タトゥーが入ってる人って言うなって。
送ってこない
で、日本の感覚と違うから、向こうは。タトゥー全然入ってるから。 反射みたいに言わないで。タトゥー入ってる人と一緒に
写真。タトゥーと共演してる写真見つからなかった時点で送んなくていいのよ。うん、本来は。
そうですね。無理でしたっていう
のも。無理でしたで送んなくていいのよ。無理やりさ、
う
ん。
どうしても伝えたかったんだ。ありがとうね。
ありがとう。
うん、エレンの話もありがたいですけど。
ね、
さあ。
あ、
うん、
あ、
は
い、
あ、
おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
あ、どうも、おめでとうございます。
じゃあもうね、もうね。
10月15日。
もうちょっとわーっていう感じでやってよ。
鈴木貴博さんのお誕生日でございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。ほら、曲とかあるんだからさ、頼むよ、
何歳ですか？
おめでとうございますってやってよ。37歳ですよ。37歳が始まってもう4時間ぐらいが経過しようとしておりますね。
どう？
ありがとうございます。どうってなんだ？
どう？
どうもこうもないよ。
37迎えて。
もういいよ。37の人にもう言わないで、どうとか。
36とどう違う？
36 と一緒。
さすがに35とは
一緒。今までで言うと、とこもう20と30以外全部と一緒、うん、う
ん、気持ちは38はどうなるんだろうな、
一緒40までは一緒
そっか、
下手したらもう40も一緒かもしれんよ、
いよいよ
いよいよ、
キリがいいとはいえ、
うん、やっぱその40ってなんもあんまなくない？
だからその40歳、そうそう、それなんですよね。20歳も明らかに違うから
。20歳。これあるから、大人になりましたが。
30はなんかよく焦り出すみたいな。
うん、もう大人として、そう、みそじ。
みそじだから。うん、でも、もう40はちょっともう、構わんもんな。
そう、別にさ。
嫌でもないし、うん、嬉しくもない。
何も変わらない、
う
ん。
もう、こっから先60まで何もない
よ。そう、もう、つれ。
40、50は何もないと思う、多分。
ないか、50はないか。
後悔する
還暦か
50かとはならないでしょ。
ってことは、だからもう30、40、50はもうだから、なんかこの、走りなさいっていう期間なんだろうね。
まだ本来ならサラリーマンというか、うん、まあ社会人としての
働き盛り。
働き盛りですから、
うん。だからその、なんていうの、キリをつけないっていうことだよね、もう。
うん。
うん、この2、30年がずっと一緒っていうことになりますんで。
どうなんですか、その、うん、同世代は。
同世代、
うん、知ってますか、誰が自分の同世代、37歳。有名人。
オカリナ？
オカリナか。
オカリナ。
うん、オカリナ37か。
オカリナ37ですよ、あれ。
あ、そっか。
あんな可愛らしい。
可愛らしい37
だな。子供みたいな感じになってますけど、あれもう37歳、もう、アラフォーですよ、あの人も。
アラフォーか。
うん。
37。
お笑いで言うと、あんまりこうね、ガーンっていう人がいないというか。
え、今、お前トップ通過ってこと？今、もう37の。
いや、トップ通過とは思ってないけど、なんかあんま、あ、同い年ですねっていう人、あんまりあって、たことないかな。
そう、37歳。アスリートとかいないの？すげえ。
37はだってもうアスリートからしたらだいぶもうベテラン中のベテランでしょ。
もうだいぶ競技によってはもうコーチ監督になってる可能性があるよ、ね。
いや、そう、そのぐらいでしょ。だから僕もアスリートも詳しくないし分かんないんだよな。スピードのだからあの子よ、ひろこ。
ひろこ。
うん。が、その一番最初の衝撃を。
あの、
ああ、同い年でテレビ出ちゃってるみたいな。
それ、
あれよ、うん、あれ。それを食らったのがスピードのひろこさんで、島袋ひろこさんでしたね。
誕生日一緒とかさ、うん、たまに出てくるじゃん、ツイッターとかで。今日の誕生日は何々さんですみたいな。
10月15日、誰がいるんでしょうってことね。
うん。
うん、
見たそれ、誰が
いる、まあ、まあ見たというか、
まあね、毎年なんか出てくる
じゃん。毎年、まあ、その、なんか調べることはあるよね。うん、まずは清水国明さんとかね。
ブックオフ。
ブックオフ。うん、いますよ、そら。
ああ。いや、まあ、その、清水邦明さんすごいですよ。うん、他には。その、
まあ、今日たまたま会いましたヒコロヒーちゃんとかね。
ああ、ヒコロヒー。
そうそうですよ。はい、
ああ、うん。え、その、
はい。蜷川幸雄さんとか
です。ああ、そうです。
はい。
その、なんか、キムタクみたいな人はいないですか？
おい、キムタクみたいだったろ、今言った人も。全員が。
キムタクみたいな人はちょっと。
スーパースターだったろ、全員。
キムタクみたいな人はいないってことですか？
キムタクみたいな人って何？
その。わからんけど。
キムタクみたいな人が僕はわからない。
わからんけどさ、その、なんか。
顔の話？かっこいいってこと？
かっこいいっていうか、まあ、そうだね、はい、その、うん、ああ、そうなんだっていうさ。
清水国明さんだっつってんだろ。
ああ、そうなんだ。
だそう、いないのよ、別にその。
まあ、そっか。
そう、キムタクみたいっていうのがどれかわかんないけど、だからもう、うん、で僕はまだ一人隠してるから。とんでもないのがいるから。
あ、そうなの？
うん。あなたはそんなにピンとこないかもしれないけど。
うん。
ニーチェです。
うわ。
フリードリヒ・ニーチェ。私同じ誕生日なんですよ。
哲学者。
哲学者。ニーチェ。すごい、うん。
何があります？なんか名言。
ニーチェといえば。
ニーチェといえばこれっていう名言。
いや、それはもうゴッド・イズ・デッドだろ。神は死んだ。神は死んだ。ニーチェ。かっこいい、ほら。ニーチェすごいんだよ、もう。うん、似てんのよ、なんか考え方が。
うん、神は死んだと思ってるってこと？
神は死んだと思ってる。あのね、この世の中のものには何の価値もない、何の目的もないって言ってんのよ、あいつは。似てんのよ、その辺は。
お前も残してったら
もう。もうニーチェよ。
もう、今のうちに、う
ん。何が？
ニーチェみたいなことは。神は死んだレベルの。
神は死んだレベル。
レベルの一言ズバッっていう名言。
わかりました。
刺さるわっていうの。
わかりました。
ここでもじゃあ名言生まれるわ。名言の誕生の瞬間だわ。
任してください。
頼む。
後世に残るやつね。
村上。
はい。
名言、お願いします。
中野までが、高円寺。
ニーチェ。ニーチェじゃねえよ。村上だよ。
阿佐ヶ谷も高円寺。ニーチェ。
村上だよ。ただの。村上だよ。ただの。
野方も、野方も、
丸の内、
永福町も高円寺、
丸の内線沿い、
高円寺、ニーチェ、
ニーチェも高円寺、
ニーチェも高円寺出身、
出身、
ニーチェ、ニーチェも高円寺出身、ニーチェ、
高円寺芸人、ニーチェ、
ニーチェ村上、
ニーチェ村上、高円寺住みます芸人、ニーチェ、
やめろお前、すごい人なんだからいじるなって。
いや、お前が言い出したんだ。
違う、お前が名言残せとか言うからこういうことになるだ
ろ。ニーチェはすごいんでしょ。
いや、すごいんだよ。
同じ考え方だからさ、ニーチェ別に
哲学をぶっ壊した人なんだから。
ニーチェ別に死ん中の高円寺だと思ってないだろうからさ、多分わか、知らんけどね、知らん、聞いたことないから。
下手したら日本も知らんレベル、
日本も、
日本っていう国も知らんレベルだと思う。昔の人すぎて。で、そうなんです。だからニーチェの生まれ変わりとして、やっぱりこの人生をね、この真理を見つけるために頑張るんです、私は。
そうだな。
はい。
あの、うん、言っといたら今のうちに、その、誕生日プレゼント、欲しいものリスト。
いや、僕はそういうのやらない。
10個。
僕はそういうのやらないんですよ。
じゃ、第一。
うわぁ、芋焼酎。
おぉ。
第一。
たくさん来られたら大丈夫なやつ、それが。
たくさん来られて
大量に。
いや、大丈夫ですよ。なんか竿みたいなの肩に担いで持って帰りますから。
芋焼酎。
芋焼酎こうやって、竿に繋いで。
樽みたいに出てくるから、
それが。樽は困るな。細長い、縦の細長で。いや、まあ、そんなもらえるなんて思ってないし、うん、うん、もらうわけではないですけど。
まあ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
37歳。
はい、ありがとうございます。
素晴らしい年にしてほしいですね。
ありがとうございます。はい。まあ、来月はあなたの誕生日もございますので、ね、そうですね、はい。はい。やっていきたいと思います。はい、さあ、じゃあ、コーナー参りましょうか。はい、野田さん、よろしく。
エール、心のボディービル。
どんな状況でも自分にエールを送って気分を盛り上げるから、すいません、ぐちゃぐちゃってました。どんな状況でも自分にエールを送って気分を盛り上げているから、いつもニコニコ。そんな心のボディービルダーの皆さんから自分へのエールを送ってもらってます。ま
あ、要するにニーチェってことですよね。
いや、ニーチェではないです。
ニーチェ、心のボディービルでしたっけ？
いや、違う。心のボディービル。ニーチェ。
ニーチェ。
そんなことない。
心のニーチェ。
じゃ、心のニーチェじゃないです。ニーチェ、こんなボディービルとかもないから、言葉が。
ニーチェから送られる可能性もあるか、
うん、このニーチェいじんないで。
ニーチェ。
すごい人なんだから。
来るかな、ニーチェからも。
うん、ニーチェは別にポジティブな方じゃない。まあ、ポジティブには最後の方なるんですけど。
だから、極論みたいなことよね。本当に。
結構そのネガティブ系のことをずっと言ってた人だから、もともとね。だニーチェでもポジティブになれるようなコーナーですんで。
はい。
ニーチェも聞いてくださいね。
ね、奈良県ラジオネーム爆速おばちゃん、
はい、はい、どうも。
誰も見てない俺のツイッター、逃走中のサイドストーリーかい。なんとも言えんけどさ、なんとも言えんけども、まあまあまあまあ、
ごめんね、よ。そうなんだ、誰も見てないんだツイッター。
あと誰を意識してるかとかね、興味ないだろうな、俺らが、うん、誰を捕まえたいか。誰には負けたくないか。
そんなのはもうどうでもいい。いいじゃん、本当はね。うん、いや、その、うん、そうだね。見てないんだ。
いや、ほんとさ、この前もね、なんか戦闘中って番組出た時に、うん、その、 一瞬のいろんな名だたる芸能人がたくさんいる中でさ、うん、その小宮と俺の小競り合いがあったのよ、うん、マジ申し訳なくて
マジいらない
マジいらねえじゃんこんなシーン、
うん、マジいらない、誰も興味ない、
絶対興味ないじゃん、うん、
そいつのツイッターぐらい誰も興味ない、
はい、ラジオネーム、はい、しかめっ面ひじき、
はい、どうも。
テスト前日に深夜まで漫画を読み、当日全く問題を解けなかった俺、ね、そのそりゃそうだろ感、ここ勝負どころですよって何回も言うスポーツの解説者会
あるね、うん、あるね、もうどこが本当なのか分かんなくなっちゃってるやつね、
最初だよ、もう最初からだよ、ね、始まる前よ、もう勝負どころだし練習中もだし、うん、勝負どころ、
ここ勝負どころって言うよね、うん、これ本当にやったらね、漫画読んじゃうパターンね、
ね、確かに、うん、漫画読んじゃうよな、う、漫画読むし、次の日までに、うん、なんか次の日デカめの、うん、なんか番組とかで、うん、なんか考えとかなきゃいけない時とかもさ、うん、なんかトーク番組とかでさ、うん、漫画読んじゃうよな、うん、結局
シンク掃除しちゃうんだよ僕は、あ、漫画読んだりシンク掃除したりなんです僕は、
本当ね、
なんでなんだろうね、
大人になっても変わらんよなこれ、うん、
本当に、
うん、ラジオネームはまだない、
はい、どうも。
普段コンタクトだけど友達と遊ぶときにメガネをかけていったら、お前メガネかけると誰だかわからないなと言われて、そうと軽く返事して、その後楽しく遊んだけど、家に帰ってシャワー浴びてるときに、あれもしかしてあれ悪口かと気になりだした俺、そのじわじわ聞いてくる感じ、漢方かい、いいように言うな、
シンプルですね漢方かい、
漢方かい、いいですね、お前メガネかけると誰だかわからないな。ああ、絶妙だったね。まあ、
どうだろうね。
確かに。むず。
でもその、変な顔だねとは言ってないからね。まあその、聞いてるか聞いてなさも漢方らしいじゃん。なんか、これなんか最近調子いいけど、あれ飲んでるからかな、みたいな。
そう、だから俺はこれに変わるのが洋服だからね。
え？
その、お前らがよくいじるやつよ。はい、その、なんか。あ、なんか、その服、なんか、でかいね、とかさ、なんか、あれ悪口かなっていう。家に帰ってから、あれこれ着ない方がいいのかなとか。
いい色だね。
さあ、まあ、いい色ね。青いね、とか。すごい青いね、とか言われたら。
あ、
なんか気になり出すね、家帰ってから。
今日もなんか服絶妙な色でいいですね。
絶妙だよ、ほら。その言葉自体が。マジで。
絶妙な色でいいですね、はいいじゃん。
それが絶妙よ、
マジで。別に、褒め言葉じゃん。漢方のように聞いてくるんですか、
じわじわ家に帰ってから。タクシーの中で。ラジオネーム、レッド AKA 赤。
はい、
私全然モテないですよ、と本当は自分に自信満々なのに、謙虚な姿勢を見せる美女。うん、自虐しつつも自分たちのコンテンツに絶対の自信を持っている、うん、テレ東かい。これ言い出したか、ついに言ったか。ついに言ったか。
うまい。
あ、ついに言い出しましたか。
うん、いい。
誰かが言い出すかと思いましたけど、テレ東、うん、この気になってはいましたよ、
うん、
その他の番組と違って私たちは、うん、みたいな、その自虐が結構多くなりだして
きた時代が、うん、本当にやるんだよね、本当にお金ないですからとかね、うん、本当に弱小なんでみたいな、
でもね、目は輝いてるんですよ、うん、社員たちの、
俺らの方がおもろいの
あるよな、関係ねえ、
自信持ってんだよな、うん、これはうまい、
これは確かに、
うん、素晴らしい、
確かにだわ、
うん、
あとその地方とか佐賀県とかね、その、うん、何もないですよの自信感、
ああ、いい、うん、全然自信ある、
全然自信ある、
うん、さす
が、お、ラジオネームしかめっ面ひじき、
また、
はい、すごい、
はい、
好きな子を映画に誘ったら、うん、今月は忙しいから無理と断られたので、うん、翌月にもう一度誘ったら、うん、今月も厳しそうと言われた俺、その最初から全く脈がなかったことに気づかずに何度も誘ってしまった感じ、うん、切られてもしばらくは気づかないほどの高速居合切りされてんのかい。
いやいやいやいや。
うん。
まあいいように言ってるわけでもないのかな。
あれって本当に気づかんのかな。なんかその線がさ、ツーって見えてくるやつあるじゃん、漫画で。
うん、切れて。喋っちゃってるやついるからね。
喋っちゃってさ。うん、あれはありえんのかね。
ないです。
ない。超細いピアノ線とかで。うん、瞬間的に切られてはどうなる？
ないです。
いったーってなる。
だからもう本当にその人の手じゃ無理じゃん。本当機械で。
機械でスパーンも。
本当にすごいスピードでスパーンってやることはできると思うけど、そこから喋れるは無理だと思いますよ。中でそのいろんな線は切れてんだから。
そっか、神経が切れてるもんな。
うん、と思いますけどね。うん。
役になかったことに気づかずに何度も誘ってしまった感じ、
うん、もう死んでたんだ、
もう死んでた、居合切りされてた
ね、うん、喋ってたんだ、そう切られた後もね、うん、
大したもんよ、
はい、
うん、
あ、まだ、あ、ありますね、
まだまだありますね、
いい、ありがたいですね、うん、
ラジオネームどうにもならんよ、
はい、どうも、
テレビ戦士の衣装を見ながら、うん、ああ天才テレビくんって青の黒巻き使ってるんだなと思っているが、うんうん、そもそもいいおっさんなのに天テレ見ていることを棚に上げてそんな変な見方をしていることに気づいてしまった時の俺、はい、その虚しさ、大天才テレビくん、レッツ天才テレビくん、天才テレビくん U、 天才テレビくんハローと番組名が変わってもゲストやレポーター、コーナー MC など立場を変えてずっと出演し続けているのに一向に司会に選ばれないちゃんかわいかい。
そうなんだ。ちゃんかわいさんまだ出てんだ。
でも一番最強の出方だよな。
いやそうすごいよね、
うん。
僕も結構大人まで見てましたけど、その時大学生ぐらいまでは見てた、見ることもあったと思うんですけど。
まだ出てるね、ちゃんかわいさん最強の出方してるな、
すごいっすね、
うん、
大天才テレビくん、まあね、レッツ天才テレビくん、天才テレビくん U、
司会越えしちゃってるパターンね、もう、うん、その番組において扱われ方が、
うん、司会者がもう挨拶行く感じね、よろしくお願いします、
愛されまくってる感じも、うん、番組のスタッフともうすごいめっちゃ仲良く喋ってて、
いや打ち上げでむちゃくちゃいじられてる、
いじられて
河合さんいると面白いわ、打ち上げってなってんでしょ、
ね、最後の最後で帳尻合わされる一理方ね、
うん、
やっぱ天才っすねって散々じっといて、
うん、面白いわ
それそれ最後で帳尻合わすやつ
また本当次もお願いします、
それまで散々じっといてね、
さあありがとうございました、はい、ポジティブになれましたね、
いやいや、さすがもうニーチェ、うん、全員がニーチェ、
ニーチェ全員だ、ニーチェ 今いいです、ニーチェはポジティブな方なんで、うん、多分ね、はい、はい、というわけで、まだまだ募集しております、受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です、メールの件名に心マッチョ、
はい、
新マッチョと読むらしいです、心マッチョと書いて送ってください、お願いします、
ニーチェ、
ニーチェも元気いっぱいですね、今ね、
超人、
うん、超人、そう、はい、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしています、
メール、
はい、
東京都ラジオネーム、うん、ポリカンストロング、
はい、どうも、
鈴木さん、お誕生日おめでとうございます、
ありがとう、
37歳の芸人には、
うん、
カズレーザーさんもいらっしゃいます、あなたはトップじゃありません
送ってこないでください、もう、はい、ポリカンなんとか
トップ通過ではありません、
カズレーザーもう、わかりました、はい、トップではありません、はい、送ってこないでください、
鈴木さんはトップではあります、は
い、村上ですし、はい、送ってこないでください、
ポリカンストロングできん、
うん、できんです、ありがとうございます、やっぱりそのチームですからね、はい、野田さんもこれ怒ってますよ、
さあ、
うん、
そうですね、
やめてくださいね、
はい、東京都ラジオネームあっちこっちぼっち、村上さんの類似タレントであるニーチェは、今の村上さんと同じ37歳の時、
うん、
喜ばしき知識という本を出版し、その本の中で、
うん、
人生を危険にさらせという名言を残しています、
うん
うん、
聞いたことある、
お前全く危険にさらす気はないよな、
これどういう、僕もニーチェの年とそのなどの年に何を言ってたかっていうまでは把握してないんですけど、これどうなんですかね、もう結構やった後にこれに行き着いてんのかな、
でもこれさ、うん、本当そういうことだよね、だってまた20代の頃に言う言葉と、
うん、
30代40代と言葉は変わってくるわけじゃん、
うん、
37歳もしかしたらもうむしろめちゃめちゃイケイケだったかもしれない、これ
そっちになってるのかな、いやでもさ僕
働け
その哲学者とかもそうだけどさ、やっぱお笑い芸人は基本的には晒してるわけじゃん、危険に、
まあ、
食えるか食えないか分からない状態でやってるわけだから、もう一個行かなきゃいけないってことなんかな、
常に挑戦、
アメリカ
か、常に傷つけ、
渡米だな、やっぱりな、
行くか、
うん、やっぱ晒さなきゃいけないんだったらもうアメリカしかないっすよ、
アメリカ、うん、うん、そうだな、
うん、
ジャカルタ行ってみたら、
ジャカルタもう行ったからいいです僕、はい、
アメリカだとないと、綾部さんもいるからな、
綾部さんも頼ってさ、うん、いいじゃない、人生を危険にさらせって本当にどういう意味か分かんないからね、そのままの意味じゃない可能性あるから、こういう人の言葉って、
人生を危険にさらせね、
うん、
でもこの出版の中で人生を危険にさらせ、うん、喜ばしき知識、
うん、本当にそのままの神は死んだとか意味分かんないじゃん、なんだと思ってる、うん、神は死んだって、
だ神などいないって意味でもないんだよな、その、うん、もうその どういう意味なんだマジで。
ほら、わかんないでしょ。神は死んだ。
神などいないわ、わかるけど。神は死んだだから、うん、みんながそういうものを信じなくなったのか、
うん、
そもそもその、どう死んだのかっていうの
を本当に神が死んだっていう可能性
もある。ガチ神が死んだ。見たのかもしれない。その遺体みたいな。
神様。神
リアルに。
神様って書いた棺桶があって、覗いたら死んでたって。
神死んだ。
で、まんまも言って
る。すげえな。なんていう名言なんだって、こっちが深読みしてる可能性あるから、ね、事実言っただけで。
なんか多分ね、その今までのなんかその、キリスト教の道徳とかを一回やめませんかみたいな意味を、確か。
うん。
確かね。
あ、
その自分を信じようみたいな。
そういうのやめて、神頼みとかやめて、自分で
生きていけってことね。神様が見てるから、その、ゴミ捨てるのやめよっていうのやめよ、みたいな感じよ。
だから逆張りしていく人ってことね。
そうです。
逆張り人間。
似てるんですよ、僕と。はい。自分のいいっていうものを信じよっていうことだから。うん、似てんの、この内側に時計はめてたと思うよ、ニーチェも。自分がいいって思って、それを信じてる
の。逆張りなんだ、それ。
そう、逆張り。
お前それ逆張りなんだ。
逆張りですよ、はい。逆張りとはまた別の、別の角度のニーチェよ、これは。別角度ニーチェだから。
逆張り人間。
いいと思うことは。
逆張り人間、ニーチェ。
逆張り人間、ニーチェ。ニーチェ、かっこ逆張り。
今だったらもう神は生きた。神は生まれたかもしれない。今のニーチェだったら。
神。
ラーメンまずいとかも。
ラーメンまずい。まずい。うん、すごいね。
全然あるかもしれない。
いいね、逆張り。逆張り。すごい。だそのタバコ吸え、
ニーチェ、
逆張りですよ、本当に、
うん、逆張りだな、
うんうん、似てるんですよね、やっぱりね。
ラジオネーム、つよしん、
はい、どうも、
エレンの部屋ですが、
ありがとうね。
ゲストのトークパートと巨大なセットの上にゲストが立ってクイズが始まり、
うん、
間違えたら落とされるスーパーバラエティパートで構成されている渋さのかけらもない新進気鋭の番組です。
全然徹子の部屋じゃねえじゃね
えか。ほぼバラバラ大作戦です。マジか。
全然徹子の部屋じゃねえじゃねえか。
そんなんなんだ。
名前だけいただいたってこと。
俺らはもうさ、勝手にさ、徹子さんのあの部屋を想像しちゃうけど、
まあその椅子が置いてあって、うん、ゲストが来てトークだと思うけどね。
もうバリバリ楽しい部屋よ多分、うん、
プレイルームですね。
プレイルームよ、うん、ゲーム部屋よ、
スポッチャ的な、
うんうん、あ、ラジオネーム藤原元スマブラさん、うん、エレンの部屋ですが、
ありがとう、
本国での題名は、うん、エレンデジェネレスショーなので、放題をつけた人が完全に寄せに行ってます。おお。
だから放題つけた人が良くないんだ、これは。じゃあ、
おお、うん、なるほどね。なるほど、エレンの部屋、そっかそっか、
まあ、仕事が来て、その一回もその放送を見ずにつけちゃったのが、
うん、
うん、
そっか、
うん、
エレンの部屋、そっかそっか、うん。なんかタモリさんの、いいともの正式名称ってなんだっけ、タモリアワー。
森田和義アワー。
アワー、
うん、アワー。確か。
うん。そういうのもあるもんな。
うん。エレン、なんとかショー。
ショー。
エレン・デジェネレス・ショー。
でもマジで。
これだったら別にね、あるよね。そのなんかバラエティ的な感じでも別にいいけど。
でもマジでちゃんとしたものは決まってないんだろうね、もう。その時思いついた企画とかをやるんだろうね、うん、コロコロ作家が変わってって、
うん、だからもういろんなのやる。でも終わるってことはそんなに皆さん見てなかったってことだったらね。
そうだな、
終わっちゃうんだから、うん、見たいですけどね。海外の番組面白いじゃん、バラエティ特に。あのジャカルタで見たやつめちゃくちゃ面白かったじゃん。全動きに音ついてるやつめっちゃ面白かった。
その全部の交換に歩くたびにピヨン
ピヨン
ピヨンピヨンって、
でも安っと笑わせ方、うん、
音鳴りすぎて途中音追い越しちゃってるっていう。
音がどんどん音だけ鳴ってる。
音ありきで物語が動きました。
顔変な顔してほにゃーみたいなことしてた。やりたいですよね。次ちょっと単独の V とかでやれないですか、その全部音ついてるやつ。
VTR に音はめてるのはまだあるじゃないですか、うん、そのチンプレーコープレーとかでもあったし、
うん、
でもそのバラエティのコント番組みたいなの、隣にオーケストラみたいなやつがいて、うん、音合わせてきてるんですよね、
うん、アドリブでやってるのかな、わかんないけど、うんうん、
あれは面白いよな、確かに、
うん、やりたいですよね、いつかね、うん、ということで、引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com、 ml@allnightnippon.com です。ではここで1曲いきましょう、うん、夜行前キッズリターン、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間でございます。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもありますので、そちらもぜひご覧ください。
いや、すごかったな、エレン。今日はエレンとニーチェの日だ。
野田さん、
あ、
エレン帯終わって大丈夫かなじゃないんですよ。
いや、だってエレンだって月金の仕事なくなったらもう相当厳しいじゃない。生活もどうする
の。エレンの生活、心配するとか、その次元じゃないんですよ、エレンは。
相当収入落ちてるよ。
いや、落ちてるとかじゃなくて、もう毎年毎年年100億ぐらい稼いですよ。
かよ。
だからもう大丈夫かなとかじゃないんですよ。
なんで終わんだ。
アメリカ舐めんなよって思ってますよ、今、エレンも。
エレンデネレショー、なんで終わっちゃうんだよ、そんな人の番組が。すげえな。
上げすぎたのかもしれないけどね。
そんな払うの番組側が。
やっぱその規模が違うのよ、やっぱり日本とは。
そんなに宣伝効果とか、
タレントでやっぱ10億円稼ぐ人もいないんじゃない日本は。なかなか。
ラジオネーム、はい、ポピー。ニーチは呪術回戦面白くないって言うってことですか呪術回戦面白くないって言ってるから。
むちゃくちゃ、
兄ちゃんは。
バカじ
ゃん。
うん、兄
さん、でも、こういうやつ、ね、ツイッターにいっぱいいませんっていう。
めちゃくちゃいる。
いる。あいつら兄
ちゃいる。あいつら兄ちゃじゃない。兄ちゃと一緒にしないで、
どっちじゃ、兄ちゃはどっち行くの。呪術回戦を、面白いって言うの、面白くないって言うの。
見てないじゃない。
見てないか。
見てない。うん、
見てない、やらないよ、逆張り
って。見てない。見ない。
あラジオネーム、政権返してください。
はい、
逆張りニーチェがもし今のテレビを見たら、千鳥全然おもんないわ、と言いますか。どうなんだろうね。
いや、そう、そんな細かい逆張りじゃないのよ。みんなに言いたいんだけど。
かまいたちとか、おもんないわ、とか、
ね。そういうなんかすごい細かい部分を逆張りしていく人じゃないのよ。
順位とか逆でしょ、キングオブコントとか今年の。
で、キングオブコントとかそういうのは見ないのよ、多分、俗なものは。なんかでっかいこの人生とか人間っていう一個のこのでかいものを逆に張るっていうことだから、ニーチェがやりたいのは。逆張りニーチェっていうのも合ってんのか分かんない、僕は。後で僕むちゃくちゃ怒られるかもしれない、いろんな人に。
じゃ今、ワンダースワンやるみたいなこと
逆張り。違うのよ。
逆張りって。
もう分かってないわ。逆。
分からんな。
張ってないじゃん。ワンダースワンが今後評価されると思って今からやり出すなんてことないじゃん。評価されることないんだから、もう。
今からモンハンセカンドやるってこと？
違う。もう、分かんないなら、もう、喋らないでください、兄ちゃんについては。
兄ちゃん難しいな。
はい。ということで、来週はですね、又吉さんが来てくれますので、
ちょっと。
皆さん、絶対に聞いてください。
勉強会
にあるかもしれない。リア対してください。すごい。はい。というわけで、日本放送でお聞きの方は、この後4時半から、上柳正彦、朝ぼら系でございます。ぜひ、そちらもお聞きください。はい、というわけで、37歳のお誕生日も、
おめでとうございます。
ありがとうございました。というわけで、ここまでのお相手は、マジカルラブリーの村上と、
兄ちゃんでした。
ありがとうございます。バイバイ。